皆さんこんにちは。ようこそ電気電子工学科へ。本日は福井高専オープンカレッジにお越しくださいまして誠にありがとうございます。皆さんご存知の通り、これからはエレクトロニクスの時代です。私たちは次のエレクトロニクスの時代を作りますという気持ちで毎日勉強を頑張っております。ところで皆さんは電気と聞きますとどのようなものをイメージしますか？じゃあそこのメガネの60の山本君、どのようなものを思い浮かべますか？光。じゃあ隣の牧野君、エネルギーありがとうございます。そうです、その通りなんです。我が電気電子工学科では、通信エレクトロニクス、エネルギー、光電子デバイス、情報制御、今牧野君が言ってくれたエネルギーなどありますが、これら4つの分野を幅広く勉強しております。それでは皆さん、お手元の資料をご覧ください。資料の中にこのような青い紙が入っていると思うんですが、これを渡してください。この青い紙には、電気電子工学科の進路先の、説明が書かれております。表にグラフが書いてあるのが、電気電子工学科の就職先です。もちろん高専の就職率は 100% で、電気電子工学科では幅広いことを勉強している分、もちろん就職先も幅広いです。ご覧の通り、有名なところから、たくさん来ております。裏を返してもらうと、進学先の説明が書かれています。電気電子工学科だけではなく IT や知能システムなどといったいろんなところも進学できるというのが電気電子工学科のメリットです。電気って難しいとか、中学校の理科で計算が多そうとか、そういうイメージを持っている人がいるかもしれませんが、実は意外とコツをつかんでしまえば簡単に計算することができるのです。しかも我が電気電子工学科では優しい先輩方や先生たちが丁寧に教えてくれるので大丈夫ですよ。
それではエレクトロニクス技術がどのようなところに使われているかを説明しましょう。皆さん、あのロボットを見てください。これは初歩中の初歩のロボットです。現在はもっとすごいロボットがあり、その進化は著しいものです。皆さん、ロボットと人間を比べてみてください。人間の脳はこのロボットでいうコンピューター、そして心臓は電池です。触覚、聴覚などの感覚はセンサーです。このようにこのロボットの中には電気、電子の知識がたくさん詰まっています。あそこにおられる先生が川原林先生です。川原林先生は去年のドイツで開かれたサッカーのロボット大会、いわゆるロボカップの世界大会の実行委員として活躍されました。先生はエレクトロニクスの授業を担当してくださっています。そしてロボコンにおいても機械科だけでなく、毎年電気電子工学科の学生がそのメンバーとして活躍をしています。
続きまして、こちらにある飛行船なんですが、これはプロペラを回して動いています。通信の技術はこれから、これ通信の技術使ってるんですけど、通信の技術はこれからますます発展していくと思います。で、我が電気電子工学科では自律倒立紳士、ラインブレースマシン、ソーラーカーの説明をしていきます。でまず早速ですが、ラインブレースマシンの紹介をするので野口くんお願いいたします。
それでは、竹熊陽中学校出身の、野口が今からライントレースマシンの紹介をします。まずライントレースマシンって聞いて何か分かる人、ライントレースマシン分かる人、ありがとうございます。どうも。ライントレースマシンっていうのは、これが一例なんですけれども、ここにあるマシンは全て福井高専の電気電子工学科の学生が作った手作りのマシンです。 で主に社会的にはどのようなところで役に立っているのかというと、工場などで荷物、部品とかの荷物をこう輸送したりとかするのに使っていますし、またロボコンなどでも活躍しています。で、ライトレスマシンということで、ここにありますこのような白地に黒い線のついたこういうようなコースの上を走らせるんですが、この白と黒はっきりしてるじゃないですか。なのでここをセンサーで白か黒かっていうのを読み取ってうまいこと線の上を走らせるマシンのことです。次お願いします。で、主にこのライトレースマシンっていうのは、電気電子工学科の3年生が、製作しています。後期半年間をかけて製作しています。なぜこの半年間をかけてやるとこんなことをするのかというと、こう、スライドの下に何に書いてあるようなちょっと難しいことが書いてあるんですけれども、要するに面白くてちょっと難しそうなものをやって元気のことを理解しようってことで、実際に作っててすごく楽しくて、電気について少しなんか親近感を覚えたというか、すごく面白い授業だと思います。じゃあ簡単なライトレスマシンの紹介をします。とこのマシンなんですけれども、センサーは1個だけで、このセンサーでこうラインをこうなぞって、あ、黒やな白やなっていうふうに見ながらジグザグ走行して走るマシンです。実際に走らせてみましょう。あ、このように、あ、後ろのが多分見えないと思うので、見えるように立ってみてください。このように、ジグザグに走行しながらこうラインを検出して、まあ、走っていきます。で、すごくジグザグに走行しているので、無駄な動きが大きくて、ちょっと、もうちょっと改良してみたいなって思います。で、そこでこのようにセンサーをたくさん 1,2,3,4 これ4つついてるんですけど、このようにセンサーをたくさんつけたライトレスマシンを作ってみようと思います。で、それがこっちのスライドにあるようなこのようなマシンで、センサーをたくさんつけることでスムーズな動きを可能にしようと思います。で、これはセンサーがたくさんあるため、マイコンと呼ばれるものを使ってこのマシンを制御しています。ところで皆さん、マイコンって知ってますか？知ってる人？はい、ありがとうございます。マイコンっていうのは家電製品なんかでもよく入っている、今時の家電製品だとほとんどの方に入っていて、こう炊飯ジャーですとご飯の炊き具合どんな感じかなとかいうのを制御してくれるとても優秀なものです。それを使って作られたマシンを実際に走行してみましょう。じゃあスタートから行くので、ちゃんとゴールできたら拍手でお願いします。このようにあまりジグザグに走行することなくスムーズに走っていくことができます。お、もうちょっとだ。ここ意外とここの部分が難関なんですけど、まあ、クリアできるでしょうか。お、クリアできました。ゴール。このマシンというのはこのようなものです。興味が出てきた方はぜひ電気電子工学科をよろしくお願いします。それで説明を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。次に電気工学電子の説明をお願いします。
同じく万葉中学校出身の山口が説明させていただきます。皆さんは今までに、棒立て遊びをしたことはありますか？このようにほうきとか、傘とかで学校の掃除の時間とか帰り道とかにやったことがあると思います。で、放っておけば倒れてしまう棒を、手のひらの上で立てられるのは人間らしい器用な動きと言えますよね。どうして人間はこのようなことができるんだと思いますか？実際にあちらの方で説明していきます。棒がまずどの方向にどれぐらい傾いているのかを見る目があります。それを考えて実際に処理する脳があります。その脳から考えた指令を実際に棒に伝えるための筋肉があります。この3つが見事に調和して人間は棒を立てることができます。 ではロボットにこれと同じようなことをさせることはできないのでしょうか。人間の脳、目、筋肉の代わりにエレクトロニクスの脳、エレクトロニクスの目、エレクトロニクスの筋肉をロボットに持たせてやれば人間と同じように棒立てができそうですよね。ここでのエレクトロニクスの脳は計算機、実際にコンピューターのプログラムとかそういうものです。エレクトロニクスの目、これはセンサです。エレクトロニクスの筋肉はモーターに対応していると思ってください。私たち電気電子工学科では、あの真ん中にあるようなセンサーを実際に自分たちで回路に組み込んだりして回路を作成したり、下にあるようなモーターをプログラムの技術によって操作制御したりする授業があります。実際に、このような倒立紳士と呼ばれるロボットがあるのですが、紳士というのはこの青いここにぶら下がっている棒のことです。これのロボ、マシンの構造はとても簡単 で、あちらのスライドもこれと同じようなものなんですが、台車を走るマシンの上にたった一つのモーターがついているだけでこのマシンは成り立っています。この下にあるあれがモーターです。そしてセンサーはあちらの白い歯車のようなものに連動してついています。でこんな簡単なので本当に棒が立つのかと思うんですが、棒が実際にただこういうふうにぶら下がっているだけで、この棒を自身を動かすようなモーターはこれにはついていません。では実際に動かしてみたいと思います。でこのロボットはとてもデリケートで、100枚もするので、その日その日の状況によって結果が大きく左右されてしまいます。なのでうまくいったら拍手をお願いします。これが今コンピューターの方のプログラムでこの状態を常に保つように設計されています。なのでこのように手で押してみて棒を倒そうと思ってもコンピューターで感知してこのマシンを動かしてこの状態を保つようになっています。このように制御をやめると重力に負けて棒は倒れてしまいます。いかがでしたか。ホンダの足もなど高度な二足歩行ロボットもこのようなエレクトロニクス技術の結晶です。私たち電気電子工学科ではこのような実際のロボットを使ったり実験で学習して高度なエレクトロニクス技術を身につけることができます。皆さんもぜひ電気電子工学科に入って未来のロボットエンジニアになりましょう。終わります。
ありがとうございました。皆さんお待たせしました。次はソーラーカーの説明になります。紹介になります。今回紹介するソーラーカーは2台ありまして、皆さんに、乗ってもらう方がいるかもしれませんが、左側のソーラーカーを、乗ってもらうことになります。こちらのソーラーカーは両方とも電気電子工学科の学生が中心となって作ったものです。最近の車は最近出てきた車でガソリンではなく電気で走る車というのがあるのはご存知でしょうか。その他にも高い高級車になってくると、バックモニターカメラがついていたり、カーナビがついていたり、これらは全てエレクトロニクス技術の塊なのです。これから自動車はエレクトロニクスカーと呼ばれる時代に入ってきていると言えるでしょう。それでは皆さん、ソーラーカーは外にありますので、柱の動画からお荷物を持ってソーラーカーの方へ移動してください。ありがとうございます。ありがとうございました。
じゃあどうぞ。どうも皆さん、こんにちは。ようこそ電気電子工学科へ。僕出身中学校の中学校です。それから知ってる人いますか。こちら今さっさとソーラーカーを操縦してきたのが尾崎和恵君です。ではソーラーカーの説明に移りたいと思います。このソーラーカーは電気電子工学科の学生による手作りです。こちらにあるソーラーカーも ソーラーカーの学生による手作りです。で、あちらのソーラーカーは自動車の免許があれば、普通の自動車同様、道路を走ることができます。では早速、中の説明をしたいと思います。どうぞ、ソーラーカーの周りに集まってください。そちらだけでなく、こちらに回ってみてください。この奥に見えます大きなものが、これモーターになっています。はい。で、この奥にあるのがバッテリーです。どうぞ見てください。モーターというのはガソリンを使わないので排ガスが一切出ません。そのため非常に環境に優しい車となっています。では早速誰か試乗してもらいたいと思います。誰か試乗したい方。せっかくなんで誰かのお願いします。
誰か
これがアクセルなんです。これダイヤル式で、これが走車です。下のこれがブレーキなんです。危なかったかな、ちょっと危ない、ちょっと
待ってください。
電子工学に見合わせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。